こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内澤猫です。様々な方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今、そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日のゲストをご紹介します。月の最後の週になりましたので、月一白熊先生の登場です。加賀の消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之さんです。こんばんは。
こんばんは。
もうこんばんはっていうようになってしまいましたよ。
もう暗くなってきますもんね。
なんか暑いとばっかり思ってたのに、駆け抜けるように今度は秋へ、うん、秋へと。
まもなく最低気温が一桁になりそうな勢いですもんね、
う
ん、
ですよね。あの山間部だともう一桁っていうね、うん、ところもあるし、うん、そうなってくると特に異常に暑くて長かった夏が終わって、うん、一気に寒くなってきて体調はちょっと不安定になってたりっていう人もいると思うんですが、
いっぱいいます。
はい、それでね、体調本当にこうなんだろうな、体がだるいとか、はい、全体的になんとなく気分が優れないとかっていうこともあるとは思うんですが、はい、うん、痛みというサインで現れることがあるでしょ。お腹が痛いとか、はい、お腹でも胃のあたりなのか、うん、それも腸なのかしら、ちょっと下なんだけどとか、うん、みたいな。でもその痛みのサインっていうのは一体何なのかっていうのをすごく気になっていて知りたいのですが、はいはい、それは何でしょう。
基本的にそういう痛みですとか苦しいですとか、そういう症状っていうのは体からの危険サインなんですよ、うんうん、要するに今の状態だと体が壊れるから何とかしてちょうだいっていうサインであることが多いんです、うんうんうん、ですからとりあえず今やってることをやめてのんびりしていただくことで大抵は乗り越えられるんですよ。
なるほど。
だけどその苦痛を無視してやり続けると本当に壊れちゃうんですよ、う
ん、例えば食べたらなんか痛いとか。
はいはいはいはい。
それは胃が疲れてるんですか。
そういうことですね。なので少し胃にもたれにくいような優しいものを腹八分目に軽く食べていただいて、うん、そしてその後こなれが良くなるようにお腹を十分温めて、うん、とりあえず休んでいただくっていうことで大抵は乗り越えられるんですよ。
へえ。で、そういうことなんですね。
ね、
うん、
例えて言うとその痛いっていうのは椅子に乱暴に座った時にギシッって言ってるようなもんなんですよ。で、ギシッと鳴るから鳴らせないように静かに座ろうって言ってればその椅子はいつまでも使えるわけですね。
そーっと大切に扱うってことですね。そうです、うん、
ところがギシギシ言わせたまま乱暴に使ってるとバキッと折れますよね。それと同じなんですよ。
そうか。そんな急に何かこう降って湧いたように痛くなったってことではないってことですね。
そうです。
今までの蓄積で、うん、そこまでは耐えてきたけどもう勘弁っていう感じで痛さでサインを出してくる。
これがもうリミットだよっていうことを体がちゃんと教えてくれてんですよ。ただそれを軽く考えて無視するとまずいことが起きるんですね。
なんか落とされてるような気がする。別に胃が痛いわけでも何でもないんですけどね、うん、
それはどこの痛みでも同じです。やっぱり筋肉痛であれ頭痛であれ、はい、腹痛であれ、はい、やっぱりその今の体の使われ方が今の体の状態に対して不当だよ、体が訴えてるんですよ、
うんうん、
だからその不当な状態を正当な状態に戻してやればその痛みはスッと消えるんだ。
はい、なるほど、うん、
だからやりたいことができないことが悪いんじゃなくて、うん、やれないことをやろうとすることが悪いことなんですよ。
やれないことをやろうとすることが悪いこと。
そう、
はい
ね、うん、だからこの痛みさえなければできるのにって皆さんおっしゃいます、
はい、
だけど痛みを起こさないでやれる方法を考えることなしに、うん、その痛みを押し通してやろうと、それで体を本格的に壊しちゃう、
うんうんうん
うん、その無理やりやれることを考えないで押し通してしまうことが悪いことなんですね。
それはですね、説明を聞いてて分かるんですけどね、
はい、
どんなに具合が悪くても仕事って行かなきゃいけない状況があったりして、はい、で行きますよね、
はい、
でみんな一応大丈夫なんて聞いてくれるけど、はい、大丈夫じゃないとも言いにくいじゃないですか一応大丈夫って言うしかないから続けるでしょ、
はい、
そして、なおかつですね、具合悪そうな顔をしてってわざとじゃなくね、本当に ちょっ と調子が良くなくて体調みたいな感じなんだけど、とりあえず行くとなんとなくこう気持ちが気が張るのかなんとかなって、
はいはいはい、
でも誰も休んでいいよとか帰っていいよって言ってくれないんだよねっていうことが多いんですけどね。
それは、うん、その通りでしょう ね、
ね、働くっていうのは本当に大変なことだなと、はい、そういう時に思うわけですよ、
ね、うん、やっぱり働くっていうのはどちらかって言えば自分の苦痛を金に変えてる側面がありますから、
はい、
だからいっぱい稼ぐ人の場合にはそれはやむを得ないんですよ、
うんうん、
だからもう次に言う言葉はどこまで稼ぐかは自分で決めるよねって話なんですよね、
うんうん、そうです ね、 ね、うん、
だからその自分の限界を超えない程度にやっぱり自分の仕事を制御できればそれが一番いいんですけど、うん、やっぱりそうもなかなか言えない、
そうもなかなかいかないんですよ、ね
ね、だからそういう時にはわざとパンと白旗あげちゃうっていうのも私はおすすめするんですけどね。
倒れましたみたいな、
そうそうそうそう。
まあ自分の体はもう自分でしか守れないし、
はい、
痛みっていうのは例えばですね、捻挫をしましたとか骨折しましたとか、はい、包帯巻いてる状態でなければ、はい、痛みって外に見えないから、はい、わからないんですよ ね、
ね
で我慢しようと思ったらできちゃったりもするわけですよね、
はいはいはいはい、
それがまずいんでしょうね、
うん、要するに本当にもう壊れてしまった状態、うん、胃潰瘍になりましたとか、うん、もう血ヘド吐きましたよって言えば、うん、もう誰でもああ大変って分かるんですけど、うんうん、その直前の状態っていうのはあくまで本人にしか分かんないんですよ。
そこなんですよ ね、
ね、
うん、
だからそこで自分の体の言うことを少しでも聞いてあげられるかどうか、うん、それが大きな分かれ道になるんですね、
うん、で分かる。
要するに患者さんによく説明するのが一枚の紙に大きく山書くんですよ、
はい、
そして確かにやらなきゃないと思ってることを、うん、やろうと思うこと誰だってこうてこもりありますよね、
はい、
でそこの山の端っこに一本線引くんです、
うん、
そしてそのちっちゃなかけらの部分に斜線を引いて、
うん、
確かに今ご飯を食べないと飢えて死ぬとか落ちてくる石に、ね、逃げないと当たって死ぬとか、
うん、
これをやらなきゃ死んじゃうことだったら、うん、たとえそれをやって死んだとしても悔いはないよね、
うんうんうん、
そしてそのさっき引いた線のもうちょっと内側にもう一本線引いて、
はい、
そっから今川に流されそうな子どもの手を掴んで押さえるとか、うん、焚き火の火がうちに燃え移って燃えそうになったのを頑張ってバケツで水かけるとか、
うんうん、
親の死に目に会いに行くとか、うん、そしても今この瞬間を逃したらもう二度と手に入らない、
うん、
もうなくしてしまったらば元に戻すことができないこと、そういうことのために命を懸けたとしてもそれはある程度わかるよね、
う
ん
う
ん、
はい、そうです ね、
ね、ただ自分がやりたいって思ってる仕事の山の中で、うん、それって実際どれぐらい入ってると思うって聞くんですよ。
それ診察室でそういうこと聞くんですか。
聞きます。
へえ。
そうすると、うん、やっぱりいやそれほどの大事って実はそう多くないよねってみんなやっぱり気づいてくれるんです、
うんうんうん、
でその残った大部分のとこから線を引いて、うん、この残ったものって今やらなくても命には関わらないし、
うん、
今やれなくても取り返しがつくものですよねって確認するんです、
う
ん、
なるほど。
そしてそういうもののために自分の命かけてバカらしくないんですかって問いかけるんですよ。
へえ。それってなんかこう普通のお医者さんの聴診器当てて診察するのと全然違いますね。
ねえ、
うん、
ですから私が思うのは医者が患者を治すんじゃないんです、
うんうん、
患者は自分で自分の体を治すんですよ。
なるほど。
ただ医者の役目っていうのは、うん、それの時に役に立つ道具として薬を渡したり、
うんうん、
それをより楽に達成できるような道筋をこういう歩き方の方がもうちょっと楽だと思うよっていうような、うんうん、いわゆるガイド役だと思ってるんですよね。
へえ。 先生は治してくれるためにそこに座ってるわけじゃないんですね。
要するに、うん、全部丸投げされても困るんですよ。
あー、ね、なるほど。
やる治るとして治るんです、
うんうん、
ただ治らないようなことをしててなんで治らないのって言われても、うん、残念だけどしょうがないんだよねって言うしかないんです。
治してあげるための道具なりいろんなことは準備してあげられるけど、
はい、
それを使ったりどうにかするのはあなたよってことですね。
そういうことです。
それねすごくわかるんですけどねわかるんだけどなかなかそうはいかないっていうのがほら浮世のなんとかで、そこはやっぱり自分で、
はい、
あれかな、時々この言葉を使っちゃいけないような気がするんだけどやんなきゃいけないことはあって締め切りも迫ってるんだけどほんのちょっとだけばっくれてあの、ね、寝ちゃった方がいいかなとか、
うん、
電話出ないでちょっとだけ2時間休もうかなとか、
はい、
それだけでも違うってことですか。
まるっきり違います。
うーん、
まるっきり違います。それに、うん、その2時間を無理やり使ったとして、
うん、
できたはずの仕事の量、
うん、
ね、それとその2時間をわざと抜いてその後に効率よく2時間仕事した時の仕事の量、
まあ確かに ね、
ね、どっちの方が多いかっていうような話にもなるんですよ。
わ、うん、かります、う
ん、本当にやりたくない能率が悪い時に2時間頑張って机に座っててもせいぜい1行か2行しか書けません、
うんうん、
ところが2時間仮眠してすっきりした頭であれば30分でノートに3枚ペラペラ書ける、
う
ん
う
ん、それと同じようなもんで、
ね、
やっぱりその瞬間を頑張ることが大事なのでなくて結果としてどれだけのものができるか、
うん、
結果として自分の体を守れるかどうか、
うん、
そこが大事だと思います。
なるほど、そうなんですね。それでは白熊先生のところに行ってる患者さんにそういう話をして、
はい、
そういう生活の仕方がだんだん変わってきた方ってやっぱりいらっしゃいます、うん、
いらっしゃいます。
説得されたわけですね。
そうです、
白熊説得にあたり、
はい、
ちょっとずつこう考え方をとか、はい、なんだろう、一気には変われないと思うんですけど、うん、あ、こうしてみたら自分の体が楽だったっていう実感が伴ってそれでちょっとずつ変わっていく感じ。
そうです、そうです。
うん、
やっぱりそのこういう説得をしたくなる人っていうのは大体パターンが決まってまして
今私の顔を見たのよ見たのよね、はい、
あの目がつり上がってて、
うん、
あの話の言葉の端々に、うん、出なければならないとか、
あ、はいはいはい、
これは必ずこういうものでしょうとか、
うんうんうん、
これをやったんだからこうならないのはおかしいんじゃないですかという話し方をする人には必ず
もうかっちりと
形があって、
そうそうそうそう、そこから逸脱できない感じ、
うん、そうです、そうです。
まあある意味責任感が強かったり、
はい、
一生懸命だったり真面目だったり、はい、そういう人ですよね。
でそのせいで結局自分で自分のことをいじめてる人っていうのは多いし、
うん、
あの自分で袋小路に入ったまま抜け出せなくなってる人って多いんですよ。
なるほどね。
ただそういう人ほど目の前に壁だ壁だと思って真正面向いてるのを、
うん、
わざと首をちょっとひねってもらうだけで、
うん、
あ、なんだ抜き道ここにあるじゃんっていうことがいっぱいあるんですよ。
じゃあそういう人ってそれこそ、ね、今日最初から聞いてきた痛みとかなんかも、
はい、
全然こう自分で忘れようとしたり、
ね、
気がつかなかったふりをしたりなんかしがちですよね、きっとね、
はい、そうです、
うん、それで悪くなっちゃう。
で最終的にもうだからね、その最初痛いっていうのはお鍋にちょっと火が強くて焦げた匂いしたようなもんなんだよって、
うんうんうん、
今あなたはここに来てそのお鍋の火を消したから落ち着いているんだけど、
うんうん、
ただその状態でもう一度お鍋の火つけてごらんってまた焦げるよ、
うんうんうん、同じことを繰り返す。
焦げた匂いをほっとくと鍋全体が焦げちゃってもう食べれなくなる。ね、焦げ匂いがした、それに気づいて火を止めて濡れナプキンの上に鍋を置いてあげればそこ一列焦げたとしてもほとんどのものは救える。
なるほど。
それを無理やり焦げ匂いしたまま放置することで鍋全体食べれないことにしちゃう
ですよね、
はい、
でもね今ちょっと話聞いてて手がつり上がってて何とかしなければいけないって言ってっていう話を聞いてるうちに私大丈夫だと思ってきた、
うん、
そこまではやっぱり突き詰めていかないように考えられるね、
うん、
あ、大丈夫、命取られるわけじゃないから今これこうしなきゃっていうのやらなくてもって思えるんですよ、うん
はいはい、
だから一歩手前でなんとか踏みとどまって生きてるのはそのせいかしらというかそのおかげでしょうか。
まさしくその通り、
うんうん、
あの本当にね、あのできる人っていうのはそうなの、
うん、
あの他の人から見てあんなに頑張れるなんてすごいねって言いながらも最終的にどっかで自分で自分のこと守れる人なんですよ、うん、でその余裕がなくてあの自分を守ることに目がいかない人が倒れちゃうんですよ、
うん、そのですね、過去に倒れた経験があるのでその教訓の上に生きているのでね、
はいはいはい、
だからあの今は周りが少しコントロールができるようになったのかもしれません、うん、でもこうやって身近にいろんなことを教えてくれる白熊先生がいてくれるから月2回なんかお説教されてるような気もするんですけどね
はい、はい、
なんていう話をしているうちに今日もお時間となりました、月1白熊先生、香川の消化器内科内科クリニックの加藤孝之院長に来ていただきました。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
猫の部屋、お相手は内沢猫でした。